青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、マニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き東京大学名誉教授の矢作直樹先生をゲストに、前回の続きからお届けします。矢作先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後の質問なんですけれども、こう不安な世界で今地震、戦争、老後、健康不安なことだらけで自分が不安になるけれども、心を穏やかに保つためにはどうしたらいいでしょうっていう、今までのお話の集大成みたいなお話になってしまうんですけれども、ご質問どうでしょうか。
そうですね、だからやっぱり不安になるっていうのは心が外に向いちゃってるわけですよね。つまり自分を通してその外を見るっていうことがしてないわけですよね、はい、つまりいきなりこう外を鵜呑みにして、だから結局そういうふうに向けられてるんだということを知ることというか、意識することが一番なんじゃないでしょうかね。
その不安なような自分に、なんか外、いろんなものから向けられてしまって、今自分がまずいっていうことですね、
はい、例えば仮にですけれど、どっか独房に一人で入ってるとかですね、はい、離れ小島に一人でいたらば、多分そこでその生活がもし成り立つんであれば不安ってないと思うんですよね。
確かにそうですね。一人でね、暮らしてそこでもう生きるしかないから、はい、不安とかではなくやるしかない、
はい、つまり不安を何でしょう、自分の中に自然に湧き立つ不安があるんであれば別ですけれど、大概はやっぱり外に目が向いてるから生じることのように見えますね、はい、
自分の気持ちや心が外に目が向いちゃっている状況であるっていうことを知る、
は
い
は
い、
そうですね。だから外ってことは、はい、空間的にも時間的にも外なんですね。つまり時間的っていう意味はですね、はい、例えば仮にですけど、今目の前で仮にですけど断崖絶壁の上をね、歩いていかないといけない仕事があったとすると、多分それはもうそこでそれしか考えないので、例えばその100メートル先で、ね、ミサイルが落ちようか関係ないわけですよね。だからそういう意味で自分の中にを通して、今目の前のことをって言った場合には、当然時間的にもこの瞬間ですし、
空間
的にも、はい、その目の前なので、だから多分意識がどっかへ飛ぶから当然不安って生じるので、はい、
まず不安に思ってることとかじゃなくて、まず自分に立ち返って、はい、自分がこう外に、自分の気持ちが逆に外にあるっていうことですね。
そうですね。だから例えば不安っていうことは今この瞬間でないんですね。例えば戦争の不安とか天変地異の不安っていうのは、今現在起こってたらそういうことって思わないはずなので、おそらく取り越し苦労なんですよね、だって自分で予見できないものを将来的に心配したところで何にもならないですし、なった時はなった時でね、やるしかないん でもっとはっきり言えば、その時に生きてるかどうかなんて保証は一つもないですからね。
なるほど。だから結局全ては今にいない自分の気持ちの取り越し苦労の部分がやっぱり多いっていうふうにも思わざるを得ないということですね、はい、今自分に何かそういう天変地異が起きてるわけではないんであれば、老後が今起きてるわけじゃないですね、
そうですね。だからね、老後仮に何年生きるかって分かってればいいんですけど、そうではないので、あんまりこう先のことを考えても、ね、それが不安ビジネスっていうか、最たるもんが保険でしょうけれどもね、はい、
確かに本当にその老後どうしようと思って、究極その老後に自分が生きているかどうか分からないっていうこともありますよ ね、はい、だから今を大事にするっていう考え方にですね、先生の教えていただくとかお言葉はとっても極端、私たちからすると究極ではあるんですけど、でもそこにたどり着いたら本当に悩まなくなる気がします。
っていうかね、極端なことを言わないとピンとこない人が多いみたいなんですよ、
は
い、
確かに
極論から入ると人って気づくことが多いのでですね、もちろん日々の中でそんな極論が実現することはほぼないですけれども、例えばですね、その例ですけど、我々老人がね、その昔は敬老っていう言葉があったけど、今はもう死後ですね。なぜ死後かっていうと、昔の老人っていうのはいわゆる賢くて、知恵があるっていう意味ですね、経験で知恵があって、そして人間的に練れてて、 そして利他の気持ちがあった、あの子孫のために自分が命を犠牲に、あのそれこそ本当の利他ですけど、そういうことがね、はい、あの現実にあったわけだけど、はい、今の老人って例えばシンクロの時の、 あの話を笑い話に使うとね、うん、あの自分に感染がうつされるというのは嫌だから、うん、子供たちがねせっかく孫連れて帰ってこようとしても来てくれるなって言ったっていう、ね、うん、話があるように、うん、つまりそのそういう政府や役所が流すそのデマにこう踊らされちゃうような意味での、うん、知恵がない、うん、それから、まあ、胆力もない、うん、そして、利己的、うん、っていう意味で我々はクズ老人なわけですね。だから例えば本の企画としてですね、はい、クズ老人にならないためにっていうようなものを書くと分かりやすいかもしれません。すごく闇ですけど。
なるほど、
はい、
確かにもう直接的にこれ、
はい、こうだったでしょって、そうですね、しないと分からない面っていうのはどうしてもねあるので、はい、でもそれはもう自戒を込めてですけれどもね、私自身も、
いやそれは先生が逆におっしゃってほしいっていうふうに思いますけども、確かにそのもう分かりやすいですよね、あの騒動の時に本当は大事なね子どもたちなのにそっちを向け
て、だって自分がねあの1ヶ月後生きてるかどうか分かりませんからね、
う
ん、
確かにそれを思ってそういうことをしてしまったっていう直接的な具体例となるとすごい分かりやすいかもしれないですね、
厳しく、まあ、少し分かる人が出てくるかもしれませんね、
う
ん、
でもそういったのはでもすごく私たちからすると極端かなと思いますけど、ただちょっとピリッと心に、
うん、そうですね、だからまあま、ね、いつも切り口が同じだと多分そのマンネリズムであの響かないと思うので、うん、まあ、そういうそのパンチを効かすっていうのも一つあるかもしれませんね。
そうですね、ぜひ先生じゃあ次回作は私た
ち、まあ自分がちょっと言っていいかどうか分かりませんけれども
お願いしますじゃあ先生最後なんですけれども、はい、あのこれからの時代を生きるためにということで、この時代へのこう不安や孤独を今ね感じている人たちへのメッセージありましたけれども、先生が一言お伝えするのであれば何をお伝えしていただけますでしょうか。
そうですね、過去や未来をその、ね、思い煩うのは気持ちとしては分かるんですけれど、うん、あの過去は直接的には事実は変えられないし、未来はあるかどうか分かりませんので、
はい、
あまりそういうあの取り越し苦労をしないで目の前のこういう紅茶を美味しくいただくっていうふうになるといいですね、
はい。でも先生タイトル、これ安らぎの心は過去と未来を超えてっていうことなので、本当過去と未来を超えて、うん、それが先生がお伝えするこの本のちょうどタイトルとなりました。
そうですね、はい、
はい、あと最後にもう一つなんですけれども、この激動の時代に忘れずにいたいことっていうことがあれば、それは先生何でしょうか。
まあ、だからやっぱりその一つはですね、あのいい時代だと思うんですけど、政府中央官庁ウォールドメディアの言うことは、真実の逆を言ってるので、うん、分かりやすいので、はい、そうだと思って聞くか、あるいは全く聞かないか、どちらかで良いかと思います、
はいはい、とにかくウォールドメディアとかあのニュースなどに言ってることに対してはきちんと気持ちを俯瞰して持って、ちゃんと冷静な目を持つっていうことが大事っていうことですね。
そうですね、
はい、はい、分かりました。先生今日はありがとうございました。
うずまつでした。
ありがとうございました。矢作先生とお届けした今回の感想や番組全体へのお便りはメールアドレス life@wani.co.jp までお送りください。番組内で読ませていただいた方には番組セレクトのプレゼントをお送りいたします。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。